書と福音の時間です。明けましておめでとうございます。あなたは新しいものがお好きですか？実はお部屋の住人の特徴は新しいものが好きで捨てるのが苦手だそうです。ちなみに成長している会社は驚くほどシンプルだそうです。新しいものを取り入れたら古いものは次々捨てるからです。聖書も人が新しくされるためには古い人を脱ぎ捨てることと語ります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
明けましておめでとうございます。高原剛一郎です。今年も聖書と福音をよろしくお願いします。さて、先日私は新幹線に乗りましたが、それは新型車両 N700S でした。13年ぶりのモデルチェンジでますますかっこよくなっていましたね。しかし私は新幹線というと未だにゼロ系車両が思い浮かぶのです。このゼロ系には今の新幹線車両にないものが一つあったんですね。食堂車があったんです。その頃のことを書いたサザエさんにこんな話があるんです。窓側の席で読書をしていた波平が途中トイレに立つんです。入れ替わりで食堂車から戻った新婚カップルが入ってくるんです。ところが自分の席がどこかわからないんですね。そこへ用を足した波平が自分の席に座ると、ああ、あそこだと新郎はにっこり笑うんです。彼が目指す先には背もたれからはみ出した波平の光り輝くハゲ頭ですよ。つまりこの新婚カップルは波平の頭をランドマークにして自分たちのシートを見つけたのです。最後のコマにはこう書いてありました。人は知らずに何かの役に立っていることがある。作者の長谷川真知子さんはクリスチャンです。この世界を作り人間を作った神を信じている人です。彼女はさりげなく笑いの中で無意味な存在はどこにもないんだよということを伝えてるんですね。これは聖書の世界観なんです。神は賢く何でもできる方です。人が自分の生きる意味を見失っている時も創造主はその人を用いて良きことをなさる方なのです。とはいえ、やはり人間として自分自身でも人生の意味を知った上で生きていきたいなと思うんですね。聖書の中に死から蘇ったキリストがペテロという弟子に向かって語りかける場面があります。キリストはペテロに殉教の死を遂げるようになると予言なさるのです。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。ここから幸せな人生を生きる三つのポイントを考えましょう。第一に、人と比べないということです。ペテロはイエスに尋ねました。この人はどうですか？それに対してイエスは、あなたと何の関わりがありますかと言われたんです。他の人のことはどうでもいいじゃないですかと。ところが人は人と自分をつい比べてしまうんですね。私は先日ある本を読んで衝撃を受けたんです。目の見えない私がヘレン・ケラーに宛てて綴った一方的な手紙という長いタイトルの本です。何が衝撃かと言いますと、今は亡きヘレン・ケラーに対して文句を言い続けている手紙の本なんです。ヘレン・ケラーさん、あなたちょっといい子ちゃんすぎませんか？まあそういう内容なんですね。まあご存知の通り、ヘレン・ケラーという女性は生後2歳になる少し前、髄膜炎という病気にかかり、見えず、聞こえず、話せない状態になりましたが、サリバン先生との出会いで知的に開かれ、やがて手紙を書き、ハーバード大学に入学し、大勢の人々の前で堂々たる演説をするまでになるのです。どんな困難にも決して負けず、 いつも明るい方を考え続けた彼女の生き方から勇気をもらった人も多いのではないでしょうか。ところがこの本の作者であるジョージナ・クリーブさんは彼女に対して怒ってるんですね。実は彼女自身全盲ではありませんが目が不自由なのです。しかし作家になり大学教授でもあり社会的にも成功しているアメリカ人女性です。それなのに彼女はヘレン・ケラーに憎しみを抱くようになっていました。それは幼い頃からことあるごとに、あなたよりもっと大きなハンディキャップを負っていたヘレン・ケラーは、それらを全部乗り越えて立派になったのよ。だからあなたは自分がどれほど恵まれてるかということについて、もっとありがたく思うべきだ。と言われ続けて育ったからだって言うんですね。つまり、立派すぎる人と比べられて、ほとほと、うんざりしているっていうふうに言うんです。もし彼女がそういうことをなしにヘレン・ケラーの自伝に触れていたならば、もっと違った考えになっていたことでしょう。しかし彼女にとってはヘレン・ケラーはうさんくさいやつになってしまっていたのです。それは比較されたからです。比べられると優劣勝ち負けがつきます。人と比べると自分が惨めになりうるのです。そしてそれは不幸への道なのです。そしてこの人と比べるということこそはヘレン・ケラーが最も遠ざけた考え方なんですね。第二に、自分には自分の使命がちゃんとあるということをしっかり知ることです。金子みすゞさんの詩の中に次のようなものがあります。私が両手を広げても、お空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体を揺すっても、綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のように、たくさんの歌は知らないよ。鈴と小鳥と、それから私。みんな違って、みんないい。誰かを目標にしたり、モデルにするというのはいいことだと思います。しかし、自分らしくあるということを差し置いてしまったならば、何者にもなることはできなくなるんですね。神様がせっかくあなたという存在をお作りになったのに、あなたがあなたをやめてしまったなら、神があなたを作った甲斐がなくなるのではありませんか？他の人に使命があるならば、あなたにも使命が必ずあるのです。第三に、その使命がわからないのは、あなたがご自分の作り主から離れておられるからではないでしょうか。なので、人が自分の使命を知る第一歩は、自分の作者に立ち返るということにあるのです。そこでキリストは言われました。私に従いなさいと。キリストこそは、あなたが神に立ち返る資格を与えてくださる救い主なのです。大きな歯車と小さな歯車では、波形のサイズが違いすぎて互いに噛み合いません。しかし、二つの間に中間の歯車を挿入すると、両者を噛み合わせることができますね。神の求める正義の歯車に、人間の持っている罪のギザギザ歯車は絶対に噛み合えないものです。しかし、人となった神イエス・キリストは、その人間の罪を自分の死をもって完全に消し去ってくださいました。そして三日目に死から蘇り、今、あなたと神を結ぶ仲介者、完全な歯車、完全な大祭司として神とあなたの前に立っていて、そしてあなたが立ち返るのを待っていてくださるお方なのです。いかがでしょう？2021年、この新しい年、ぜひあなたもこのイエス・キリストを救い主として信じてください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。 共に励まし合い、祈り合いましょう。